ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。本当にこう、新年からちょうど1ヶ月ちょっと時間がかかりましたんですが、ようやく私の全体のですね、考えがまとまってまいりまして、それで1回シリーズを途中でやめて、少し違う方向に舵を切ったんですね。で、それはもちろん身近というか近くではですね、フジテレビの問題、中居君の問題、それから兵庫県の知事選挙の問題、それから日本人としては言いたくないんですが、トランプ大統領の非常に積極的な演説、それからそれに対する日本の首相のですね、なんだかわかんない話っていうようなことがありましてね、私自身は2025年がどういうふうな方向で進んでいくかということについてはもう極めて固い決意っていうか考えがあるんですけど、ちょっとそれをもう一回横から見直してみようかと思った時期がちょっと来ましてね。そして考えてたんですけど、だいたいまとまりましてですね。今日から一つ新しい気持ちで、ひばりクラブの方はこの話をお聞きになってですね、ああ、なるほど、こうなるのかなと思っていただいたら私は妨害なんですよ。非常に望み通りなんです。それから、落語界の人はですね、これから活動をされるので、それに対してですね、私の考えが合ってるってことないんです。人間っていうのは必ず間違ってるんですね。今から1万年前、縄文時代に考えたのは今と比べれば違うんですよ。それから、これから1万年後に人間が考えることも今とは違うと思うんですね。まあ、そういう意味では、人間が正しいと考えることは単に常に中間的なものでしかないんですけど、それでも人間というのはそれを頼りに一つずつ前進していく、満足な人生のために前進していく、それが人間というもんですから、そういう気持ちでやっていきたいというふうに思います。今日はそれで何から始めようか考えたんですね。世界はどうなるかとかですね、人生はどうあるべきかそんなところから始めようと思ったんですが、やめまして、身近から行こうということで、温暖化という私の専門に非常に近いところですね。そこから入りたいというふうに思います。これから温暖化するかしないかというような議論はここではしません。これはですね、専門家でも難しいんです。ですから、専門家でも難しいということをですね、ここで、ひばりクラブの方々とか落語界の方に話をしてもですね、それはただ疑問が残るだけですよ。ですから私はね、温暖化というのをどう考えるべきかということを、まあ学問的な立場からお話をしたいというふうに思いますね。実はですね、地球に生物が生まれたというのは何かっていうと、まあ気温が適切だったとか、まあ体温からの距離が良かったとか、そういうことはあるんですけども、それに足してですね、プラスして何があったかっていうと、やはり地球上に二酸化炭素、今でいう温暖化ガスですね、温暖化ガスと言ったり、CO2 と言ったり、二酸化炭素と言ったりすると思うんで、まあ、どっちでも同じと思ってください。二酸化炭素がですね、溢れてた 95%、大気中に 95% もあったんですよ。酸素はその時ほとんどなかったんですね。CO2、まあ、ばかりと言ってもいいし、あとの 5% が窒素で、まあ、地球というのは生まれたんですね。生まれてしばらく経って、地球というのが冷えて、だいたい地球ができてきたな、海もできてきたなっていう頃ですね。これは珍しいことじゃなくて、CO2 というのは比較的安定してますんでね。金星も地球も火星も 95% からスタートしました。CO2 大気はね。ところが今では地球だけが CO2 はほとんどない。0.04%。まあ一般的に CO2 が多いなんつってるんで、CO2 が多いと思ってるかもしれませんが、95% から 0.04%、つまり CO2 だけだった大気がですね、今は ほとんど CO2 がないという状態になったわけですね。今、金星も火星も、兄弟星ですけど、95% の CO2 のままであります。地球だけがどんどん CO2 が減りました。じゃあなんで地球だけがどんどん減ったのって言うと、もちろん、地球上に生命が生まれたからですね。私たちが今毎日ご飯を食べ、ね、楽しい思いをしてるのは、 地球上に CO2 があったからなんですね。で、金星と火星は生物が生まれませんでしたから。現在でも 95% のまま。まあ、言ってみれば死んでる星と言っても失礼かもしれませんが、まあ、火星と金星に失礼出すのしょうがないんですけど、まあそういうことなんですね。で、95% の CO2 を使って生命が生まれたんですね。生命っていうのは炭素なんですよ。我々の体もそうですし、肉もそう、野菜もそう、ね。全部、魚もそうなんですけど、全部炭素なんですね。で、この炭素がないと、地球型の生物がいないわけですね。だからまあ、この宇宙に生物があるか、生命が他にいるかっていう探索を学問的にはしてるんですが、まあ、まずは地球型生命っていうのは炭素。それでできてるのがないかと。これは、なんで炭素でできてるかっていうとですね、皆さんプラスチックって知ってますよね。まあ、例えば、ポリ袋とかですね。それから、こういう洋服もこれ、羊毛でできてるのは生物の炭素でできてるんですけど、これを合成繊維でできてれば、石油の炭素でできてるんですね。まあ、いずれも、よく私は非難されるんですよ。プラスチックなんて別にどうってことないですよ。あれは生物が死んだやつですからっていうと、何言ってんだ武田はまだ言ってんのかってこの前コメントで叱られましたけど、同じものではあるんですよ。同じものってのはどのくらい同じものかっていうことはあるんですけどね。まあ、いずれにしても炭素が地球上に CO2 があったので、CO2 の中の炭素、これを使って生物ができて、まあ、死ぬと石油になるっていう、そういう、まあ全部炭素ですね。で、そういうふうにして、生物ができたわけなんですね。で、まあ、その時に炭素を使うんですけど、使うにはやっぱり CO2 をそのまま置いといても生物にならないので、CO2 から CO2 というのは炭素に酸素が2つですね。ですから、炭素で生物ができるんで、CO2、CO2 から O2、つまり酸素を取らないと、酸素を取って初めて、炭素になるわけですね。それから水素がちょっといるんですよ。これ全面的にいるわけじゃないですけど、水素もいるんですね。我々の体、非常に正確に言うと、炭素が 12g で、水素が 2g でできてるんですね。比率としては。もうその他にちょっとだけ窒素があったり、硫黄があったり、まあね、いろんなビタミンはまあ構造ですけど、例えば鉄がないと血ができないとかいろいろあるわけですが、まあ、そういう微量なものはちょっと別にしまして、主力としてはですね、炭素が 12g、水素が 2g の比率でできるんで、ちょっとだけ水素がいるんですよ。まあ、12分の2だから6分の1だけは水素なんですね。そうしますと、水素をどこから取るかということになって、これはまあ身近ですと水ですね。H2O。これはどなたでも知ってる。H2O。この H2O を取るんですね。つまり CO2 1個と H2O 1個から、CH2 ができますよね。CH2 が。だから、CH2 で体を作るわけです。そうすると、いらなくなるのが酸素ですね。酸素。じゃあ、その反応を誰がするのか。何にもエネルギーもなくて何にもなかったら酸素もできませんので、まあ、CO2 は CO2 のまま、水の H2 は水の H2 のままなんですけども、それを結合させて酸素を取るということをやらなきゃいけないですね。CO2 と H2O を結合して、それから酸素を取ると、残りは CH2 ですから、ちょうど1対2になって、グラムとしては12グラムと2グラムになるんで、もうすごく調子良くて、そのまま生物ができちゃうんですよ。簡単なんですね。そのエネルギーは太陽の光なんですね。これは皆さん多分小学校で光合成っていう名前で、やったと思うんですけど、まあ光合成を難しく教えてるんで、あ、そうかと思う人がいるかもしれませんね。空気中の CO2 が 95% もあって、海の中には水が溢れるほどありますから。だから、まあ CO2 と水で作るって言ったら原料の方は心配ないわけです。いくらでもありますからね。で、いくらでもあってそれを使って、それで CH2 だけ抜き出して、そうすると酸素が余りますよね。で、酸素を空気中に出していくと。で、どんどんそれを進めていったわけですね。太陽の光が来たら、CO2 と H2 を持ってきて、それをくっつけて、酸素を掘り出して、で、空気中に酸素を捨てて、それで、人間の体、人間は随分後からですけど、まあ、まずはストロマトライトと言われるようなですね、緑藻類なんかが最初にできるんですけど、まあそういったものができたり、虫ができたり、いろいろしてですね、 で、まあ、現在では生物が生きてると。こういうことになるわけですね。ですから、CO2 は別に悪いもんじゃないというか、まあ、もともと生命ができるのは CO2 なんですよね。それから、まあ、少し、こう、熱をこう含んでるっていうか、光を含んでるっていうか、そういう状態になるんで、まあ、地球の気温も温暖化すると、まあ、いうことで、まあ、地球がちょうどいい気温になりましたね。まあ、地球の気温って上がったり下がったりするんで、その生物ができた時の温度で大体その生物は適切な温度になるんで、人間ですと大体26度ぐらいが、まあ、裸で、まあ、これでいいよっていうのは、裸でぼーっとしてる時の温度っていうのが大体その生物ができた時に近いもんですから。人間の場合26度ですとパンツ1枚でぼやーっとしてても寒くも暑くもないっていう温度になるんですね。ですから夏30度ぐらい越しますと少し暑いという感じがしますし、まあ15度ぐらい、気温が15度ぐらいの時にね、裸で外にいるとやっぱ寒いですよね。まあそういうことで、まあ、人間の体を、その人間ができた時にほぼ近い感じが快適なんですね。ということで、どのくらい前に地球上に生物ができたかっていうのは、まあ、はっきりはわからないんですけども、一応証拠があるという点では38億年前。まあ、地球ができたのが46億年前に地球ができました。ちょっと地球ができたやつは、その後にね、私、最近の量子科学の話をしたいもんですから、その時に宇宙がどうやってできたかとか、まあその宇宙ができた時に地球がどうやってできたかっていう話もですね、まあできるだけしたいと思っております。まあそういう点で地球ができた46億年からしばらく経って、まあ、40億年ぐらいに多分できたと思うんですね。今残ってる化石が38億年ですから、まあ化石として残らなかったやつもあるでしょうからね。まあ、2億年ぐらいそういう時期があったとすると40億年前に生物ができた。藻類が最初なんですね。大体形のあるものとしては藻類。藻ですね。藻。今でもそのストロトマイトっていう緑藻類、藻類ですね。それの化石は結構オーストラリアなんか行きますとね、ガンガン見れるんですよ。今でも30億年前の生物の化石が見えるんですから、なかなか不思議なもんですよね。それがこうずっと化石となって溜まってるわけです。そうすると、化石となって溜まってるってことは、空気中の CO2 が固定されたって言うんですけど、まあ空気中にいるときはもうガーッと動いてますからね、CO2。それが、ストロマトライトという形の藻ですね。緑藻類の中に閉じ込められているようになるわけ。それが化石になって固まってしまってるわけですね。で、そういうところに昔の生物の死骸の中にも炭素が山ほどある。昔の CO2 が固定されて。それから、それが今度土の中にギューッと埋まりますとね、今度はこういろいろ形が変わって、石油とか天然ガスとか、まあそういうものになるわけです。で、もちろん石油とか天然ガスの中には生物からできなかったものもあるんです。別のルートで。それはありますよね。反応っていうのは1個だけじゃありませんからね。だからまあ非生物的な石油とか天然ガスもあることはあるんですけど、一応主力は、生物なんですね。で、石油ガスじゃあなんで生物かわかるかって言うと、ほぼ形のわかっ、生物の体に近いような石油も見つかるんですよ。石炭なんか極端ですね。石炭は今度木からできたんですけど、木の年輪が見える石炭ってありますからね。それはもうその木なんですよ。それからまあもちろん科学者は分析しますから、例えば石油を掘ったらバナジウムが出てきたと。掘った石油、ドロドロした石油を分析したらバナジウムが中にあった。っていうと、これ、ホヤとかね、ナマコ類なんですね。なんでかって言ったら、彼らは血を作るときにバナジウムを使ったもんですから、バナジウムですね。それからなんか銅が出てきた。ただこれはまあ、昆虫類ですね。それから鉄が出てきたっていうと、人間とか哺乳動物っていうことになるし、形が我々はっきり残ってる分については、分析を進めれば、これはこういう生物が死んで油になった後だなっていうことがわかるわけで、まあ時期もだいたい地層でもわかるし、それから成分でもわかるんですけども、まあもちろん科学ですからね、非常に断定的にきちっとわかる場合と、それからまあおおよそ多分こういうもんだろうなってわかるものもあるんですね。ですから、まあ、生きてる生物、死んだ生物、それからそれがさらに油になったり、石炭になったりしたような、もっと進んだらガスになって、天然ガスになったりですね。おおよその検討はつくんですね。 全部炭素なんです。ですからまあ、もちろん構造も似てるんですよね。もちろん同じではありませんが、私が死んで石油になったらですね、私の体が化学反応して石油になりますから、形が少し違うんですけど、まあ、基本は同じなんですね。で、そうするとどういうことになるかというと、地球上の CO2、空気の CO2 を取り込んで武田邦彦ができて、で僕が死ぬと、最初のうちはなんか死体が転がってるわけですけど、そのうち、土の中に潜ってギューンと圧迫なんかされたり、どっか近くに温泉なんかあって、それで温められますとね、反応して、僕の体油になっちゃうわけです。そうすると石油になっちゃうわけですね。まあそういう植物ですと、ちょっと構造が違うから石炭になっちゃうことが多いんですね。まあそういったことで、まあ、地球がずっと40億年もそれやってきたらですね、結局どうなったかというと、空気中の CO2 を取っては生物ができて、それを生物が死んで死骸になり、さらにそれが石油になったら、炭素がどんどんどんどんそっちに流れるじゃないですか。もちろん空気中に帰ってくるやつなんですよ。帰ってくるやつが多いんですけど、こう固まっていく、地球の中に固まっていったり、なんか地表に固まっていったりすると、そこからまた元に CO2 に戻ってね、空気中に出てくれたらいいんだけど、出てこないやつがあるもんですから。だから地球上に生物が誕生している限りは CO2 が減っていって、もう今 0.04%、 もう間もなくですね、地球上には生物は全部いなくなりますね。ですからまあ CO2 が足りないなんだ僕は思ってるんですよ。まあ多くの人はね、 CO2 が増えると環境に悪いなんて言ってますけど、僕はね、環境に悪いってのは、一番悪いのはね、地球上の生物が全部死に絶えるってのは結構環境に悪いんじゃないかと思うんですよね。緑も確保できません。魚も全部死んじゃうし、ねえ、動物も全部死んじゃいます。それがもう相当近くに来てるんですよ。40億年経ちましてね、もうほんのちょっとなんです、あと。もう40分の1なんて持たないんですよ。今まで40億年経ったから、あと1億年ぐらい持つだろうと、もう持ちません。だって、95% CO2 が 0.04% になったわけですから、もう 0.04 がなくなるって言ったらね、もうこれで終わりっていう感じなんですよ。ですから今、我々が最後の生物みたいなもんなんですね。これ人間がこう進化して何とかになった頃には多分、生物自身がもういないんです。だから私はね、もちろん温暖化でまあ人間が死ぬってことはあるかもしれないですね。それがどのくらいあるかっていうのは後でご説明しますが、まあ、温暖化で人間が死ぬっていう環境の壊れ方もあるでしょうし、CO2 がなくなって今度はものすごい寒冷化して、ものすごい寒くなりますからね。全部氷に覆われますけど、地球が。それで全部死ぬっていう場合と二通りの可能性があるっていうことですね。で、今どういう状態かっていうと、40億年生物が生活してきて、いよいよ最後の最後の段階なんですよ、今が。もう最後の最後。こういったものはね、実は驚くべきことに CO2 以外にもね、ウランなんかもそうなんです。原子力に使ってるウランなんかもそうなんですね。で、なかなかね、やっぱり地球と生物の関係面白いですね。これをまた2回目少し話をさせていただきたいと思っております。